はい、それでは、使徒の働きの、13章になります。使徒の働きの、13章で26節から見ていきます。26節、25節まで行ったんですよね。で、このパウロの説教ですね、このピシディアにあるアンティオキアのユダヤ人街道でこの福音を語り始めています。まとまった説教としては、使徒の働きっていくつかありますけれども、ステパノのがねありましたけど、その前にペテロとこのがね、こう聖霊が下った直後、またもう一つこの語られていまして、でそれで、本当に、どこに福音というものがあるのかということがよく分かりますし、このパウロのもその通りです。で、このあれですね、前回の学びではですね、こうユダヤ教のセッティングで彼が語っているというのがすごい大事だったんですね。この朗読、モーセの律法を朗読する、そしてあとは付加的に預言書も朗読をすると、これがユダヤ教の中で今でも行われている、同じ箇所をトーラーを読むんですね。このモーセの律法を読むんですよ。でその後で奨励の言葉ありませんかということで、ユダヤ教のラビであるこのパウロがそこで語っていくわけなんです。なのでイスラエルの人たちが待ち望んでいた救い主、その約束の方が来ましたよ、その方がイエスですよということを話したんですね。このエジプトにおいてイスラエル人たちが贖い出されて民族になって、約束の地に彼らが連れてこられて、ダビデが王として立てられました。そしてそのダビデを中心にして、この子孫から、この23節見てください、イスラエルに救い主イエスを送ってくださいましたとこう言ってるわけですよ。そして最後の預言者として立てられたのがバプテスマのヨハネで、そのバプテスマのヨハネがその方の足の履物の紐を解く値打ちもありませんとこう言って、当時の人は彼こそがメシアかもしれないというふうに見なしていたんですが、いやいや、この方と私は比類なき方でも全然違いますよということで、イエスなんだということを語って、それで26節なんですよ。26節でアブラハムの子孫である兄弟たち並びにあなた方のうちの神を恐れる方々、この救いの言葉は私たちに送られたのですって、これね、すごいこう熱入れて語ってると思います。まずアブラハムの子孫であるって言ってですね、このイスラエルの人たちの、イスラエル人の皆さんと16節にもなる、これ呼びかけてましたね。それをアブラハムの子孫である兄弟たちってこう言ってるわけです。ユダヤ人のことですね。そして、あなた方のうちの神を恐れる方々と、だからユダヤ人たちが集まっている中で、この周りにこう異邦人がこう覗き見しているみたいな感じだったのかもしれません。異邦人なんだけど、コルネリウスと同じで神を、イスラエルの神を敬っている、でも改宗の手続きはしていない、つまり割礼も受けていないですね。特にこれを行わなければいけないという律法を守っているわけではないけれども、敬っていて近づいて見ているということですね。使徒の働きという、映画がありましてですね、なんと、これ全部変えることなくセリフをですね、もうずっと読んでいくんだけど、そこに映像があってですね、こう語っていく、だからもう本当に完全にこう蘇らせている映画ってあるんですけど、それを見るとですね、こういるんですよ、これユダヤ人たちがこうちゃんと街道にいるんだけど、こう周りから覗き込んでる感じでね、この恐れる人、神を恐れる人たちがいるっていう、そういう感じだったのかもしれませんね。それで パウロはこのことを強調しています。でこれは、次回学びますが、こちらの人たちがむしろ多く信じていったっていうね、ことが起こるわけです。ユダヤ人たちも信じたんですけれども、この神を恐れる人々、イエス、異邦人が信じていったっていうことがこれ起こります。そしてエルサレムに住む人々とその指導者たちは、このイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解せず、イエスを罪に定めて預言を成就させましたと。今エルサレムに住む人々とその指導者たちはと、今ピシリアのアンティオキアにいますから、もうこのことは遠くの話で、噂では聞いたけれどもみたいな程度ですよね、うん、ペテロとは違いますよね。もうつい最近、もうこのだって5、なんだっけ、初穂の祭りの時にイエス様の読みだから50日数えてますけど、50日後ですよ。で50日前に起こった話をペテロはこの全国から、この全世界から集まっているこのユダヤ人たち、エルサレムで起こった話でしょ。だからあなた方が十字架につけたのですってね、あの時は言ったわけですよ。もう見てるから、知ってるから。でもここでは、遠くにいるこのエルサレムに住む人々とその指導者たちはって書いてる。でイエスを認めないって書いてます。これね、調べたんですけど、英語だとね、イエスを知らないって書いてあるんですね。 He didn't know, They didn't know him って書いてあって、あれおかしいなと思って調べたら、そっちですね、知らないっていう方が直訳っていうか正しいですね。でこれはもちろん知らないというのは、情報として知らないという意味では当然ないわけです。知ってるんですよ。この肉体を持っているイエス様について知ってますから、当然。けれども霊的に知らないということですね。イエス様がユダヤ人の指導者たちに言いました。ヨハネの8の19節で、あなた方は私も私の父も知りません、もし私を知っていたなら、知っていたら私の父をも知ったでしょうと。もうこれは霊的なことで、人格的なことで、この知っている知っていないっていうことですよ。聖書はたくさん知っていても、イエスのところに来てない人たち、永遠の命を持っていないっていうことですね。知らないと。で安息日ごとに読まれる預言者たちの言葉を理解していなかったっていうことを次に言ってるんですね。でこれが預言者たちの言葉の中にイエスが明かしされている、イエス様が明かしされているのに理解してないと。パウロは同じ、第二コリントでも同じことを言ってるんですけども、3章の4節、14節で、しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには、同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからですと、預言者たちのこれに読まれていても、モーセの律法が読まれていても、こう暗くされていた心が、ということでありますね。で、これも聖霊の働きはなければ、この自由にされてないわけなんです。数多くありますね。ベツレヘムからイスラエルの支配者がやってくるっていうこととかね。で、イザヤの9章に行きますと、ガリラヤに、この、闇のところに光が来るとかですね。そして、同じくイザヤには目の見えないものが見えるようになって足内が立ち上がるとか、あれ囚われ人が解放される、これ悪霊に疲れた人ですね。そしてダニエルは予言しました。このペルシアの王がですね、エルサレムを再建しなさいという命令が出されてですね、それで62週また7週の後でメシア、ハマシアクですね、メシアが立たれるとあって、それが紀元の30年あたりですから、もう覆い隠すことできないですよ、これ。そしてゼカリアはロバの子に乗って来られるということもね、予言をし、そして何よりもこの、これから見ていくと分かりますけれども、何よりもこの方が罪に定められると、 立たれるってさっき言いましたね。まあ、それもそうですけれども、ということまでも予言されているわけですね。例えば今のゼカリアだとこのロバの子が乗って来られるっていうのもあると同時に、この銀貨30枚で売られるということまでも予言をされていて、あとはイザヤに戻ると53章の8節ですね。しいたけと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の力絶たれたのだと。ね。そして22編にはダビデが国名に十字架の上で苦しんでいるとしか見えない表現が出てきてですね。そこでくじ引きにすると、この着物をね。どうやってコントロールします？ローマ兵がくじ引きにしたでしょ、あれ。コントロールできないですよね。で、あとは、神のお気に入りだったから救ってみようっていう言葉も、この22編には出てくる。あのセリフですよ。それも出てくるわけです。という、もう、しかもこの指導者たちが、これを行うっていう不思議についても予言しました。詩篇の118編の22節と23節で、家を建てる者たちが捨てたいし、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことなんだと。皮肉にもこのイエス様がご自身がメシア、キリストであるということを告白したことによって彼らは死刑に定めたんですけど、それもすべて予言の中に書かれていて成就してしまったということなんですよ。ちなみにね、ユダヤ人の人たちに伝道する人たちはね、新約聖書使わないっていうね、よくやります。新約聖書使わないんですよ。そんな新約聖書使わなかったらどうやってわかるんですかって。だってポールそうじゃん。ピシディアのアンティオキアで説教してるとき、新約聖書ないっすよ。だってこれそれ頼んでるし、あるわけないじゃん。ねえ。旧約が証ししてるんですよ。預言者が証ししていて、成就させてしまったということで、そして死に値する罪が何も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに求めたのですってこう言ってるんですね。で、これも罪が見出されなかったということもですね、これが十字架という極刑なのに罪がなかったっていうのも、これも異質なんですよね。なんだこれはっていう感じ、異様ですよね。でもこれに大きな意味があるわけです。あ、そういえばその罪がないって言った人ね、いろんな人が言ってますけど、まずピラトがないよねって言いましたよね。そしてあとは裏切ったイスカリオテのユダまでが言いました。あとすごいのはローマの百人隊長って、もう全然ユダヤ教と関係ないですよ。この方は正しい人であったって、全部見届けた人が、この方は正しい人であったと。で、何もないのにイエスを殺すことをピラトに求めたと。こうして彼らはイエスについて書かれていることを全て成し終えた後、すごいですよね。イエスだ、メシアだって言ったから、これ全部これを抹殺しなきゃいけないと、これをもう後始末しなきゃいけないということも全部予言に書かれていて、それを見事自分たちがやってしまったということ。これがすごいですよね。イエスを木から下ろして墓に納めました。木から下ろしたとありますね。いろんな意見があります。十字架についてですね。まあ、木につけられたっていう言葉が結構多いですね。この実際は十字架って書いてないんで、直訳は木だっていうのが書いてありますから、あそこってイスラエルって貴重なので、オリーブの木をですね、こう使って、その横木だけを持たせて歩いて、そしてそれつけたと、オリーブの木につけたっていう、まあ、そういう解釈っていうか、その当時のね、やり方も、まあ、書かれて、まあ、いますけれども、この木から下ろして、墓に納めたと。でね、30節ですよ。しかし、さっきのね、映画に戻りますと、ここでね、これ英語でやってから、バーッとって声でね、このね、パウロが言うんですよ。ちょっと息を置いてね、しばらく経って、バーッとってね、もう、ここからが始まりですよっていう感じで、 で事実そうですね。しかし神はイエスを死者の中から蘇らせた。これペテロも全く同じ説教をしました。これが福音の核心です。正しい方は死んだままでいられないんです。正しいんだから死刑に定められたままでいることはできずに、神はよみがえらせて義であることをお示しになって、そしてこの方はそれから死ぬことはない、いつまでも生きる方となったわけなんです。イエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちに何日にもわたって現れました。その人たちが今この民に対してイエスの証人となっていますって、これもですね、もう証人がいるんだよっていうこの生情報を伝えてるんですよ、ね、イエス様と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人たちにもう何日にもわたって、ね、40日ですか、あそこ書いてあるね、神の国についてイエスも明かしされてね、40日ですよ。そして500人に一緒に現れたっていう言葉もありますし、あの福音書に書いてあるあそこだけではなくてね、多くの人に現れてですよ。そして最後はイエス様の兄弟であるヤコブにも現れて、そしてパウロ自身にもあのダマスコに行く途上で復活されたイエス様が会ってくださって、その証人になっていますということで、生情報で私たちは見ました、私たちは見てイエスはよみがえられました。でこれがこのパウロはですね、こう強調してるんです。これがペテロもそうでしたが、これが予言に書かれていたメシア、また神の子の現れなんだって話なんですね。32節、私たちもあなた方に神が父祖たちに約束された福音を述べ伝えています。わかりますか、突然なんか違うことを言ったんじゃなくて、父祖たちに約束された福音、それが神はイエスを蘇らせ彼らの子孫である私たちにその約束を成就してくださいました。詩編の第2編に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書かれてある通りですと、ダビデの子によこの永遠の国を受け継がせるという、これがね、でもやっぱりそのこの方はキリストは人的っていうか人じゃないですか。しかしここでこの方がしかし神ご自身の神ご自身の子であるということがここで明かしされてるわけです。これ詩編の2編ですね。でパウロの適用はね、解釈した方がいいですね。解釈はこれ受肉、なんか私たちが見ると産んだって書いてあるから受肉のように見えるじゃないですか。受肉っていうのはクリスマスですね。ベツレヘムで生まれた。そうではなくて、こう見てください。蘇ったところで産んだって言ってるんですよ。蘇ったところにあって産んだっていうふうに神は言われているんですね。これをパウロはローマ人の手紙の冒頭一章の3節と4節のところでは、神の御子として公に示されたっていう言い方をしています。公に示された。だから今日私は産んだっていうのはおぎゃーっと産んだっていうんじゃなくて、彼が私の子であるっていうことを公に示したということなんですよね。まあそれからその前もね、神様示してますけど、あのバプテスマイエス様受けられた時に、これは私の愛すること、そして高山でも3人だけですよね、この弟子が3人だけで、あのこの子ね、私の子であると、彼に従いなさいっていうのはありますけれども、これがもう誰からも、この誰もこのにか誰にも隠れていないですね、形で公に示された。だから3、ちょっと読んでますね、1章の3節後半と4節ね、巫女は肉によれば神のダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリスト ですと。素晴らしいですね。あのね、本当にこれは何度聞いても何度聞いても主は蘇られた。私たちここに信仰を置いてるんですね。まあ、この前チャーリー・カークさんの追悼式がありましてですね。で、アメリカの政府の閣僚が全員参加っていうすごいですよね。してですね。で、何人かの主たる閣僚がですね、普通は公務についてますからその話しかしない方々が、え、嘘っていう、もう、ビリー・グラハムみたいなね、福音宣教をするんですよ。特に国務長官のマルコ・ルビオさんはですね、かっこよすぎた。彼職業間違ったんじゃないのっていう感じで、そこで改めて私これ準備してたので感動したんですね。 He died just like just a man ってね、他の人たちと同じように死にましたと。けれども他の人たちとは全然違ってよみがえりましたってこう言ったんですよ。だから人間じゃないよと、単なる人間で、ここで神なんだということをですね、神の御子なんだっていうことをね、公に示したということなんですよね。で、この方を受け入れるか拒むか、どちらかしかないよって迫ってるわけですよ。そしてちなみにこの2編を読み進めると、これがキリスト予言にもなっていて、すべての諸国を制して鉄の杖で牧してですね、そして王たちはこの御子に口づけをしなさいと、口づけするというのはひれ伏しなさいという意味ですね、そのようになっています。で、だからね、このイスラエル人たちのやつ、これダビデの子孫というのにやっぱこの軸から離れてないんですよ、ずっとね、彼ね。で、次ですよ。そして神がイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちて滅びることがない方とされたことについてはこう言っておられました。これはダビデへの確かで真実な約束をあなた方に与えるとこう言ってるんですね。で、これはどこかというと、イザヤの55章の3節の予言にあって、耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束であるということで、ダビデへの確かで真実な約束ということは、このダビデが朽ちて滅ばないという前提があるわけなんですよ。後で説明します。でも墓あるんですよ。けれども、この方、イエスを死者から蘇らして、このダビデというのは、実はキリストご自身のことだということを論証していくわけです。ね、でこの永遠にこの約束になるんだったら、ダビデが死んだままだったらね、これ約束叶えられないけども、それで、ですから他の箇所でこう言ってます。これペテロも引用しました。あなたは、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せになりませんと。滅びって前はね、新約では歯ですかな。うん。つまり、この滅びってのは死んだってことです。お見せになる。ということで予言されている。これもダビデが歌った詩編なんですね。けれども、36節、ダビデは彼の生きた時代に神の御心に仕えた後、死んで、先祖たちの仲間に加えられ、朽ちて滅びることになりました。ね。そうなんですよ。で、ペテロの場合は目の前にダビデの墓ってあるので、エルサレムだから。だからもうダビデの墓あるじゃんってこう言ってるわけですよ。で、みんな知ってるわけ。だけどもうこれはね、遠いね、このピシリアのアンティオキアですから、この、まあ普通に事実を述べてるわけですね。しかし、神が蘇らした方は、朽ちて滅びることがありませんでした。つまりね、ダビデと言ってますけど、これエゼキエルもね、ダビデが牧者となりっていう言葉書いてあるんですよ。ダビデが蘇るって言って、まあ、ある聖書教師とか学者はね、ダビデ本人が蘇る復活するっていうね解釈もあるんだけど、僕はまあキリストだなと思う、一貫してるかなと思うんですよね。 ダビデって言ってる時にダビデの子、ダビデから出てくるもの、ダビデの子がこの、決して朽ちて滅びることがないと。人としてのダビデの子としてのキリストであると同時に、この神が多めになって、ここでは神ご自身の御子というか二つがあるんですよね。人として神としてっていうの、人としてはキリスト、この地上を治めるキリストですけども、神の子としても世界を治められるっていうね、こう二つダブってんの。これイザヤの9章を見ると、日本語では分かりにくいんですけども、子が与えられると、男の子が生まれるというのが書いてあるんですね。ちょっと見てみますか。ダブってんですよ。イザヤの9章、あそこですよ。クリスマスのね、でよく読まれる箇所ですけれども、6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。これが最初だ、ごめんなさい。一人緑子、これはね、赤ちゃんとして生まれる、人の子として生まれるわけです。しかし一人の男の子がって、これ訳されてるでしょ。これ、ね、一人の巫女がってね、英語的、一人の子がですよ、お子がって感じです。与えられるって書いてあるんです。でこっちは復活ですね、もうね、こっちね、復活っていうか、その与えられて、で主権はその方にあって、その名は不思議な助言者、もうこれ神のことですよ。力ある神ってはっきり言ってるでしょ。永遠の父、平和の君と言われるもうここで神と一つであられる方なんですよ。そして、その主権は永遠に増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてね、人の子、これ、四つ木の子でしょ。その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今いるとこしえまでと書いてあるわけですよ。ということで、ここまで、パウロは論じました。論証しました。それで次に、ここからが適用ですね。この福音をあなた方がぜひ受け入れてくださいという。ですから兄弟たちって言ってます。もう仲間なんですね。共同体ですよ。同じユダヤ人たちですよ。あなた方が知っていただきたい。あなた方に知っていただきたい。このイエスを通して、罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通して義と認められることのできなかった全てのことについて、この方によって信じる者は皆義と認められるのですと、このようにして罪の許しを今この福音をもとにして述べ伝えているわけなんですね。罪の許しといったらユダヤ人は数々の生贄ですよ。その罪の許しを得るということです。神に立ち直って、そして罪の許しを得なさいという、このペテロも説きましたけれども、で言ってますけれども、そのこの罪の許しは律法によって明かしされたわけですよね。この数々の生贄がありますですね。だから牛を捧げたり羊を捧げたりですね、していく、で血を流していくけれども、それは律法を通しては義と認められなかったと、こう言ってるわけですよ。律法は明かししたんだけど、生贄によってこの罪が許されるんだよ、血が流されるんだよ、血が流されることによって罪が清められるんだよということは明かしされましたけれども、それによって罪の許しが全うされることではないよということですね。そしてそれを守りを行うことによって、この義に達するということでもないよねっていう話をしてるわけです。で、それを明かししたのがエレミアだったんですよね。新しい契約でも、新しい契約って語弊があるんですけど、古いものが意味がなくて、全く新しいものに取り替えるじゃなくて、更新するって意味なんですよね。もともとは更新した契約なんですよ。つまり旧約において、モーセとの律法によってそこでは成し得なかったことを神が更新してくださって、それで信じる者にそのイエス様が流された血によって許しが与えられるんだよということなんです。 で、これをパウロが論じてるんですけども、これパウロね、ここをすごい強調してるでしょ。ローマ人への手紙はそうじゃないですか。ですね。で、強調していて、この信じる者が義と認められるのは、アブラハムもそうですけれども、ハバククが明確に言ってるんですね。義人は信仰によってできるっていうのが、ハバクク書ですね。で、次ですよ。ですから。預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち、驚け、そして消え去れ、私が一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方には信じがたいことで、これもハバクなんですよ、40節も。一緒にあります。で、これどういう文脈かというと、この、ユダが本当に不正が行われているのに、なんであなたは裁かないんですかってハバクが訴えたときに、いやいや、あなたビビるよと。信じがたいことだよと。バビロンを通してユダを裁くよって、こういうふうに言うわけです。っていうふうに、バビロンを通してユダが裁くっていうところで語られた言葉であると同時に、これは原則として、この、この、福音ですね。福音が信じがたいこととして、受け入れないっていうことがないようにしなさいっていうふうに、これ適用させてるわけです。なんですよね。かっこよすぎますね。何がかっこいいかというとね、聖書から離れない。パウロ、ペテロもそうだけど、ここまでネチネチやるかっていうぐらい。で、これが彼らが神の言葉だと信じてるから、とこしえに変わらない神の言葉だと信じて、それによって生きているから、そして、これは我々の先祖に与えられたものを待ち望んで、それが事実成就しているんですよっていうことを言っているから。そして、これは拒んで信じがたいこととして拒むということまでも前もって警告を与えているんだよっていうことまで。全部ですね。全部が、この聖書にのっとった福音宣教なんですよね。でね、まあ、もっと進んでもいいんですが、ここまでにします、今日。ね。そうですね、やってもいいんですけど、やっぱりね、ねじれ現象が起こるんですよ。これ次回やったいんですね。それ何かって言ったら、異邦人の方が受け入れて、肝心のイスラエル人が受け入れないっていうですね、というねじれ現象ですね。これはね、じっくり見てみたいなと思うので、次回にしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は主を、本当に、この、あなたが、イエス様を死んだままにされなかった。このことについて見てきました。何度聞いても何度聞いても、私たちはここに希望があり、命の希望があります。主よ、あなたが私たちを祝福して守っていてくださいますように。平安によって満たしてくださって、私たちが行くところ行くところでキリストの香りを放つことができますように。今この悪い世の中になっていて、どうか注意深くあって賢く動き、愚かなものになることはないように助けてください。目を覚まして祈り、忍耐して祈り、しっかりと神の武具を身につけ、主の到来を待ち望むものとしてくださいますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。